私の、お話の当番の時には、ヨハネによる福音書、ヨハネの福音書をずっと、だいぶ飛ばしているんですけれども、読ませていただいております。どういうわけかこのヨハネの福音書というのは、特にこの初めの部分では見ずに関係すること、そういうようなお話が次々に出てくるんですね。でちょっと思い出していただきたいんですけれども、イエス様がガリラヤのカナというところに行かれましたときに、結婚式にも呼ばれておられまして、そこで、式の途中でお祝いの途中でブドウ酒が足りなくなった、イエス様のお母さんが何とかしてよというふうに、お願いをされますと、イエス様は、大きな清めの水の桶というか入れ物があったのに水を汲んできなさいと言われて、それをすごくおいしいブドウ酒に変えられたという、奇跡があったんですね。それからニコデモというおじいさんが出てまいりまして、この人がイエス様を夜訪ねましてイエス様とお話をいたしました。その時ニコデモに向かってイエス様は、新しく生まれるためには水と霊によらなければならないと、そんなふうにおっしゃったのであります。それから最近学んだところなんですけれども、4章に行きますと、イエス様がヤコブの井戸というところに行って、喉が渇いた、水が飲みたいなというふうに、おっしゃっておると、そこに一人の女の人が参りまして、イエス様が、水を汲んでくれないかというふうに頼みをされる、お願いをされる。そこからいろいろと話が変わってまいりまして、イエス様が、私が与える水を飲む者はその水がその人のうちで泉となって吹き出る、湧き出る、そんなことをおっしゃっているんですね。その女の人は何のことかよくわからなかったみたいですけれども、その水を私にくださいとこんなふうにお願いして、それは実は聖霊のことであったというふうに説明がされているのであります。そして今日のところに参りますと、イエス様が、ベテスダというところに行かれたという話であります。皆様方の聖書の後ろの方に地図とか、いろいろ載ってるんじゃないかと思いますが、その地図の中にですね、もしかするとないのもあるかもしれませんが、エルサレムのその中心部、その神殿の載っている地図がある本があると思いますね。新改訳聖書にも載っておりました。そのエルサレムの地図を見ますと、神殿の少し北の方、そうですね、距離から言いますと、200メートルか300メートルぐらいでしょうか、とても近いところにベテスダの池というのがあったと、そういうふうに記されております。これはもちろん今もありましてですね、発掘されてそのところで、この聖書に書かれているような様子が今でもわかると、そういう場所なんだそうです。ベテスダというのは、恵みの家という意味があります。恵みの家、聖書の中にはですね、ベッドという言葉がよく出てくるの、皆さんも覚えてらっしゃるでしょうか。大昔ヤコブが家を出てですね、放浪をしている時に、天からはしごっていうか階段がこう下ってきてですね、そこを天使が上り下りしたという、夢を見たことがありまして、こんなあれのですね、で私は神様に出会った、ここは神様の家だ、ベッドエルだと、こんなふうに言って、それが名前として残っているというところがあります。で今日のところは、 ベテスダという池があったというのであります。で、今はもう水が出てこないらしいんですけれども、この当時は池でありましてですね、だいたい長さが100メートル、幅が50メートルぐらい の、 ちょっとした大きな池だったというふうに言われております。そしてその池は底の方にどうやらいわゆる温泉なんかでですよね、間欠泉というのがあるのをご存知だと思うんですよね。例えば一日に何回か突然水がブワーッとこう吹き出てくるそれはお湯がずっと溜まってて、ある程度のその量が溜まるとブッと圧力がかかって、その水がブッと地上に吹き出てくるというような、自然現象があるんですけれども、ここはおそらくそれほど大規模ではありませんけれども、地下水がずっと流れてくるときに、どっかにこう溜まるような場所があったんでしょうかね。そしてある程度溜まりますと、地下の水脈を通ってですね、勢いよく水がビュッとこう流れて、そしてこのベテスダの池のおそらく真ん中ぐらいでしょうかね、そこにブッとこう吹き出てくる、そういうふうなことがあったようであります。実はこの聖書を読んでいただい読んで今読んでいただいたんですけれども、5章の3節の後半と、それから4節がまるまる抜けているというのにお気づきになったかもしれません。で、これは聖書の翻訳をするところがですね、いろいろとこう検討をいたしまして、この聖書の部分があるのと、そのないの写本によってある写本とない写本がありまして、いろいろと考えてですね、内容から言ってもちょっとおかしいというんで外した、そういうふうな経緯があったのではないかと思います。で、欠けている部分っていうのは昔使っておりました古語訳聖書には括弧付きで載っているんですが、こういうふうな文言があったようです。彼らは水が動くのを待っていた。4節、それは主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのだが、水が動かされてから最初に入ったものがどのような病気にかかっているものであっても癒されたからであると、こんなふうなことがあったというか、どうなんでしょうね。天使がというのもちょっとね、これ定期的に水と一緒に天使が降りてくるっていうのは、誰かが言ってですね、そういうふうな言い伝えが始まったんじゃないかと思うんですけれども、本当のところはよく分かりません。しかしそういう言い伝えがあって、少なくとも何人か良くなった人がおりまして、そこにこの聖書のところに書いてありますけれども、病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた者、これは口語訳の翻訳ですけれども、が体を横たえていた、こんなふうに書いてあるわけです。大勢、何人ぐらいでしょうか。本当にここはすごく大きな病院の待合室みたいになっていてですね、そこに人々がこうゴロゴロゴロゴロと横になっていた。じーっと水をみんなが見ている、水の表面をじーっと眺めている、そういうことがあったようであります。しかもこの括弧の中で、一つ言われていたことでありますけれども、水が動かされてから最初に入ったものがどのような病気にかかっているものでも癒されたと書いてありますね。最初です。2番目はダメなんです。そうすると 本当にこれは競争が起きますよね。そこら辺で水がボコボコとこう動いたっつうと、さあって言ってその最初に行かなければならない、その人だけが癒されてもう2番目はアウトと、こんな風になりますと、もうできるだけその近くにっていうのもあるでしょうし、元気な人がということにもなると思うんですけれども、病気の人がたくさんおって元気な人だけがそこに一番に行くことができて、二番目はもうダメっていうのは、これはどういうことなんでしょうか。ある人は、このベテスダの池のこの状況というのは、まさに現代社会の、シンボルだなんていうようなことを言いました。皆様いかがでしょうか。競争社会です。強い者が弱い者を蹴っ飛ばしていく社会であります。そういうものが形作られていったというのも本当に残念なことだったと思うんです。彼らはどうやってここで生きていたのでありましょうか。多分多くの人たちは家族が、運んでくる弁当をここで食べて、まあ夜家に帰る人もおったかもしれませんけれども、もしかすると夕方あるいは夜中に水が動くかもしれないっていうんで、夜通しそこにいる人も結構いたんじゃないでしょうか。使徒行伝の3章のところにですね、神殿に登っていく人たちに、それがペテロの話だったんですけれども、ある乞食が、お金をくださいって言って物乞いをするお話が出てきますよね。ですからここにいる人たちは神殿が近いもんですから、時にはそこの神殿の人の通るところに行って、こんなやってですね、乞食をしながら少しでもお金をもらって、そして生活をする、そんなこともしていたのかもしれません。そこに5節ですけれども、38年も病気にかかっている人がいたと書かれております。38年、今日ここに38歳の人はいらっしゃいませんね。38年も病気でという話であります。38年という数字を聞いてふっと思ったのが、イスラエルの人たちがエジプトを出て約束の地カナンに着いたのは40年後でありました。週報の裏にも書いてたんですけれども、新命記の2章の14節のところには、それは38年であったという記録があるんですね。まあ前の方を半分にして後ろの方を半分にして詰めれば、もしかするとそういうことになるかもしれませんけれども、とにかく40年ということであります。おおよそ40年。そしてこの38年も病気にかかっている人っていうのは、ちょっと皆様にもご意見を聞きたいんですけど、何歳ぐらいだったと思います？つまり生まれてすぐ病気になって38年だったのか、だとすると38歳ですよね。それとも生まれて10歳、あるいはまあ小学校卒業するぐらいになって病気になって、ある程度体が大きくなって、それから38年というと何年になりますかね。48歳ということになりますよね。48歳で病気、10歳で病気もちょっとかわいそうですけれども、後のところでイエス様がこの人に向かって 罪を犯してはいけませんよというふうに語りかけておられるところがあります。でこのことを考えますと、私は個人的には少なくとも20歳以上、いわゆる60歳以上の年齢だったんじゃないかな、今で言えば還暦を過ぎていたんじゃないかな、そんなことを考えさせられるわけです。この人が元気な頃、おそらくみんなと一緒に礼拝に行ってたんじゃないだろうか。それで今日は礼拝の一番最初に詩編の42編を読んでいただきました。この42編を書いた人はどういう人だったんでしょうか。コラ人のマスキールと書いてありますけれども、鹿が谷川の流れを慕い喘ぐように神よ、私の魂はあなたを慕い喘ぎます。それから、私の魂は神を生ける神を求めて乾いています、いつになれば私は行って神の御前に出られるのでしょうか。それから後半を見ますと4節、私は自分の家で思い起こします、私の魂を注ぎ出しています、私が祭りを祝う群衆とともに喜びと感謝の声を上げて、あの群れと一緒に神の家へとゆっくり歩んでいったこと、そういう思い出を彼は胸の内に抱いていたかもしれません。ああ、神様、あんな素晴らしいことがありました、みんなと一緒に礼拝をしてきました、たです、過去形です。その後病気になってからは彼は礼拝に行けないんです。礼拝に行きたい、そういう思いが彼の中にもしかするとあったかもしれません。そういうこの人をイエス様が6節、イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われたと書いてあります。私はこの短い言葉を見て聞いて、旧約聖書の以前みんなで一緒に学んだことがありますけれども、出エジプト記のモーセが神様に召された時の話を思い出しました。一節だけお聞きください。出エジプト記の3章の7節、主は言われた、私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた、私は彼らの痛みを確かに知っている。この、モーセに言われた言葉の方がちょっと強いですけれども、ここにもでもイエス様がこの人が長い間横になっているのを、横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると、と書かれてあるんですね。私たちは誰かを見て、病気の人を見て、その人の心の中、過去どういう歩みをしてこられたかということ分かりませんけれども、イエス様はそれを全部お知りになることができるお方であります。あなたの痛みを知っている、そのふうにイエス様が思われたということが考えられます。そしてイエス様が言われたのが、よくなりたいか、ここの部分はいろいろな翻訳の聖書がありますので、私はストレートに 治りたいかという説教題にさせていただきました。治りたいか、考えてみれば、長い間病気で悩んでいる人に向かって治りたいか、良くなりたいかっていうのはちょっと的外れの質問のような気がしないでもないんですけれども、このイエス様の質問というのは実は私たちの心の内を深くえぐる言葉ではないかと思うんです。もう皆様よくご承知の三浦綾子さんですけれども、三浦綾子さんはこんな言葉を残しております。私は丸13年療養したが、一時期つくづくと自分は廃品同様の人間だと思ったことがある。ただ寝ているだけで、食事の用意をしてもらい、便器で用を足させてもらい、洗濯をしてもらう、医者代薬代はかかる、家族には心配をかけるだけで一向に病状は良くならない。自分が家にいるために父母も弟たちも気持ちが暗いだけじゃないか。あと5年経ったら治るのか、10年経ったら治るのか、見当もつかない。いつ死ぬのか、それもわからない。こんな自分が生きていてよいのかとつくづく考えずにはいられなかった。廃品同様だと思ったのです。つまりは死んだ方がいいのだ、そんな気持ちを持ったのです。その私に、生きるというのは権利ではなく義務ですよと教えてくれたのは、今まで繰り返し述べてきた幼なじみのクリスチャン前川さんだった。生きるより死んだ方が楽な状態において、生きるのは義務だ、厳しい務めだと彼に言われた時、私はハッと思い、そこから立ち直ってきたのだと思う。もう一つお聞きください。私が結核にかかっていると分かったのはその直後だった。前日のように40度近い熱が出て、私は病の床に伏せるようになったのです。内心、ざまみろと自分を嘲笑したい気持ちでした。当時肺結核の宣告は現代のがんの宣告にも似たものだった。日本の国民全体が満足な食料を得られない状態にあり、結核患者とはいえ米も満足に配給されず、何の特効薬もない頃の話です。だが私には悲しみも絶望もなかった。どこか胸の中で、きっちりこれで計算があったというような割り切れた思いがありました。それは生徒たちに大きな顔をして誤った教育をした7年間の罪、そして愛を病む T さんを裏切って S さんと婚約した罪、それらに口を拭ったまま無事に結婚できるはずはない、ざまみろ、幾度か胸の中で自重しながら私は毎日を過ごしていました。もしあの時私が病気にならずに S さんと結婚していたら、一体どんな生活をしていたことか、いつも思うが、人生の曲がり角と思われる事件の背後には、実に配慮の行き届いた神の愛が働いていると思わざるを得ません。 S さんと結局結婚できなかったのも神の大きな力によるものだと思う。私に大きな試練を与えてくれたのです。もう絶対に良くならない、毎日毎日治療をしながら良くならない、ダメなんだ、そういう思いが人間の中には救っているのではないでしょうか。治りたいか、イエス様は聞かれたのであります。すると7節、 病人は、主よ、水がかき回されたとき、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。変な答えですよね。そんなことをイエス様は聞いていらっしゃいません。治りたいか、そう聞かれたんですけれども、治るということを考えて、その方法はこれしかない、水に飛び込ませていただく第一番目にということしかないと、この病人は考えていたし、それ以外は考えられなかったということでしょうか。しかし、このようなちょっと的外れの答えの中にイエス様はこの人の本心をやはり汲み取られたのではないでしょうか。8節、イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げ歩きなさい。3つのことをイエス様はおっしゃいました。起きよ、立て、イエス様はここで、起きてとおっしゃいましたけれども、これが第一のことです。ずっと長い間寝ている人に向かって起きて、起きろと言われたんです。新約聖書はギリシャ語というので書かれているんですけれども、ここでは起きるという言葉が実は復活するという、ちょうど5章の21節のところに父が死人をよみがえらせ命を与えられるようにという言葉が出てきますが、そのよみがえるという言葉が使われてて、この人の場合には、起きるというふうに翻訳されているんです。つまり彼はこの時復活したのであります。次に床を取り上げとおっしゃいました。彼が寝ていた床はどんなものだったでしょうか。それこそ薄いせんべい布団1枚ぐらいあったんでしょうね。そこでずっと転がっていた、その床をぐるぐる巻きにしたか折りたたんで取り上げて、背中に、肩にかけて歩け、これ帰りなさいというふうにねおっしゃったんじゃないかと思うんですけれども、歩け、こんなことをイエス様はおっしゃったのであります。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。イエス様の第3番目の印ということができるのではないでしょうか。言葉は、主の言葉は人を立たせ、人を癒し、そして歩かせる、そういう力があります。最後に私はもう一度この三浦綾子さんの本を紹介したいと思うんですけれども、ずっと読んでてぐさっと胸に刺さった言葉があります。三浦綾子さんのこんな言葉であります。私はパーキンソン病になって実に多くの人の手を煩わす身になってしまった。ほとんどただ受けるだけのような身になってしまって、しみじみと感じるのは夫三浦の誠実さである。そして介護とは特別に何かをしなくても、言葉だけでかなりの介護の働きを成していることに気がついた。夜消灯をする前に 三浦は私に言う。何も心配することはないよ。安心して眠れよ。私がついているから。何遍でも起こせよ。本当にすごいな、思いました。私も、結婚して55年になりますけれども、最近お互いに別々の部屋で寝ようというふうに提案をいたしまして、家内が受け入れてくれたんで、それを実行しているんですけれども、その理由は家内も時々スッて、いびきとは言えないぐらいの小さい可愛い寝息をするんですが、ただそれプラスこう寝返りをしたりですね、なんかかんかするとやっぱり音がするんですよ。そうするとどうもね、私気になって、しょうがない、もうこれからは自分自分でぐっすり寝ようねということで、今そうしてるんですけれども、もし家内が何か悪くなった時にですね、こんなふうなことを言ったことがないな、私がついてるからな、何遍でも起こせよ。いやー、これはすごい言葉だなと思ったんですね。皆さん言ってますか、それとも言われたことありますか。この前オリンピックがあって、おもてなしっていう言葉がね、たくさんこう使われましたよね。英語で言うとホスピタリティっていうんですけれども、それからホスピタル、病院という言葉ができたんですね。でこれはこの時代ではなくて、クリスチャンたちがたくさん出てきて、特にローマにおいて迫害がある頃、この病気の人たちを、その中には伝染病の人もいたんです。クリスチャンは兄弟姉妹であれば、どんな人であっても手を触れてその人たちを看護していった。そこからいわゆる病院、ホスピタルというものが生まれたという歴史があるんですね。病院は教会から始まりました。当時はもう病人、うつる病気だったりいろんな病気になりますと、もう本当に排除されていたんですけれども、教会はそれを積極的に受け入れていった。彼らはすごい。信じていることは変だけれども、彼らがなんと愛し合っていることかということで、多くの人たちが惹かれて教会に来たという記録があるのでございます。神様のホスピタリティ、そして信じる者のホスピタリティ、言葉によるホスピタリティ。看護の看という字は手と目ですよね。よく見て私たちが手を差し伸べてあげる。今日はそのことを共に考えたい、こんなふうに思いました。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは旧約聖書の時代も、またイエス様がお生まれになってから、この主の歩みを通して本当のあなたの愛、私たちに対する深い配慮を示してくださってありがとうございます。今日一人の人が癒され、生まれ変わって新しい歩みを始めたということを教えていただきました。私たちもあなたに力を得て、どうぞ生かされている限り与えられた務めを全うし、 主よ、あなたへの奉仕、また隣人へのご奉仕ができますように導いてください。イエス様、どうぞ私たちを助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。